2011年11月5日、5日ですか？はい。土曜日午後3時37分頃収録、カラーデイズワカーです。はい。ということで、もう11月になりましたね。寒いですね、とかって言いながら、ね、そろそろね、雪降ってもいいんじゃないかなと思ってるんですが、まだ降らないよね。今年ちょっと遅いのかな、っていう。ね、そろそろね、降ってもね、いいような気もしなくもないですけれどもね。うん。まあ、とはいえね、大学の中にあるね、広葉樹なんかもね、だいぶもうね、落ちてきまして、落ち葉になってきましてるんですが、まあね、でもまだ、ね、なんか色鮮やかにね、黄色や赤の葉っぱがある木々もあるのでね、まあまだ見頃の紅葉もあるんじゃないですか、わかんないですけどもね。はい、ということで、今日はですね、ちょっと若がね、一昔に考えていたことをね、ちょっと話そうかなと思います。はい。まあ、ぶっちゃけ言うと、ネタの消費です。はい。はい、それじゃあ行きましょう。いいですか？はい。大学1年生、若がお送りする雑音マジで自己満足の番組、カラーデイズ。この番組は、ボイスブログ、ケロログと、シーサーブログの提供でお送りします。はい、ということで、改めまして、こんにちは、カラーデイズワカです。ということでですね。いやもう11月ですよ、皆さん。ところで。今年も、あともう2ヶ月切りましたね。いやー、早い。本当に早い。ね、この間ね、留学したばっかなのにね。早いですね。時が流れるのって早いですね。いやー、早いね、本当にね。いやー、ねえ、だって、今年何した？もう完全に今年を振り返る気になってますけど。ねえ、だセンター試験受けたのが1月でしょ？てか、まだセンター試験受けたのって今年だったんだね。なんかもうね、もう遥か昔のことかなと思ったんですけど、センター試験なんでね、もう言葉自体も響きがね、懐かしいですけども。センター試験受けたの今年でしょ？だって。ねえ、ガリガリガリガリあの辺勉強しましたけどもね。で、あの辺、まあ、センター試験が終わって、我がのやる気が失速して、まあ、案の定センター試験の結果が、おじゃんになってて、で、まあ、うちの大学にセンター、ね、単眼で出願して、まあね、まあ、余裕ですよ。F ランですから。受かったから言えるものも、受かったから言える。今だから言える。ね。余裕ですよ、めっちゃね。余裕でね、受かりまして、もうセンター試験だけだったね、僕はね。一般入試、いわゆるその、大学独自の試験っていうのがなくて、僕の場合はなくて、まあ、センターだけでね、センター利用入試で、人によってはでもセンタープラス一般っていう人もいたのかな。わかんないですけれども。で、まあ、ね。まあ僕はただセンターだけです。はい。で、合格して、で、そこから2、3月、3月が、まあ暇でね。まあ暇でいろいろやってましたね。アニメ見たりとかをしてましたけれども。ね。まあ多分ね、今年ね、一番無駄に過ごしたのがあの2月と3月ですよね。もう多分最もね、無駄に過ごしたと言っても過言ではないね。あの2ヶ月は。うん、で、まあ、3月になって、まあ、感謝祭だって言った時に、まあ、ね、震災が起きて。まあ、震災の話はまたちょっと後にします。はい。今日話したいことにもちょっと絡んでくる話です。はい。があって。で、まあ、その、1週間以上経ってたか、もう。9日ぐらい経ってたか。ね。感謝祭があって。で、4月1日になって札幌に来て、まあね、一人暮らしが始まって、まあ大学生活も始まり、みたいな感じで、そっからはまあ早かったね。そっからがめちゃめちゃ早かった。ね。案の定もうね、一人暮らしして7ヶ月ですけどですね。まあ。順調に来てるんじゃないですか？わかんないですけども。 ね。そんな感じで、まあもう11月ですという話でした。ね。長い11月で、ね。いやー、ちょっとここまで来るのに長かったですね。長かったような短かったような。まあね、最初のね、3ヶ月が長かったような。4月からはね、もう一気にね、もうピューンですよ。ね。いや。っていう話をね、長々としてますけども。もう4分ぐらいしますけどね。まあいいですけども。まあ、ね。今日話したいのはそこじゃないですか。で、まあ今日話したいのはですね、その、まあ、一人暮らし始めてもう何ヶ月ですけども、7ヶ月くらい前からずっとね、温めていたネタ。ネタっていうか、ネタではないんだけど、思っていること?どちらかっていうと、そう、僕が思っていることをね、ちょっと話そうかなと。ついにね、温めておいたものをついにね、まあ寒くもなってきましたからね。寒くもなってきたんで、そろそろね、暖かいものをね、入れたいなと思いまして。ちょっとだいぶ古いネタですけども。で、まあちょっと7ヶ月ぐらい温めていたネタをね、言うんだが、きっかけはね、そう、震災だったね。あの時に、いや、あれで、まあ世の中がちょっと、ざわざわしている時に、ちょっと若さんがね、客観的に思ってたこと。まあ感謝祭、そうそう、ちょっと感謝祭が終わったあたりからね、ちょっと思ってたことをね、言おうかなと思うんですが。まああんなことがあってね、もう、まあ、ぶっちゃけた話もういつ起こってもおかしくないじゃないですか、札幌だってね。いや、わかんないよ。怒んないかもしれないよ。怒んないかもしれないけど、怒ってもおかしくはないでしょ、別にね。別に、大規模なものが起こってもおかしくはないよね。おかしくはないよね。っていうか、まあ、地球にいる以上ね、おかしくはないんだし、おかしくないし。まあね、人類だっていつ滅びるかわかんないからね、それこそ。ね、この間なんかね、あれしょ、なんか、地球、人類滅亡とかって言いましたけど、まあ、普通に生きてますけどね。いや、まあ、それは普通に生きてるけど。まあ、とはいえね。まあね、まあ、人類はいつか滅びるでしょ。いや、知らないけど。いや、わかんないよ。それがね、明日かもしんないし、来年かもしんないし、はたまた俺が死んだ後かもしんない。それわからないけど。まあ、人類はいつか消滅するでしょ。結論ね。うん。だけど、まあ、ね、とはいえ、若さん。ね、やっぱり、ね、若さん生きてる間はね、人類はまだ、会ってほしいなって思うよ。若死んだ後だったらいくらでもいいけど。っていうね。まあ、気はするけどね。だからさ、根本から考えると、だから、あれ、環境問題とかあるじゃない?温暖化的な問題とかも。あれだって結局さ、人中心で考えてるでしょ?結局。いや、地球温暖化もね、本当かどうかっていうのが若干最近怪しいとかなんとかっていう話を聞きますけども、まあ、仮に本当だったとして、いや、多分本当だろうけど、本当だったとして、まあ、とはいえ、みんなやってないでしょ、別に、ぶっちゃけ。いや、今年はね、結構僕もやってましたよ。その、節電とかね。ね、少しでもちょっと、エコ的なね、ことをね、やってましたよ。まあ、エコ的な意味もあるけど、その、まあ、どっちかっていうと、失踪を抑えたいという意味でね。そう、失踪をできるだけ抑えたいという意味でちょっとやってたりとか、やっぱね、自分でね、お金を、自分のお財布からお金を出さなきゃいけないっていうことになると、やっぱりその辺は慎重に考えていくよね。で、まあ、とはいえね、今年は、とはいえ、わかんないですよ。来年ぐらいだったらもうみんなね、もう節電なんかしたこっちゃないと、いうふうにやるかもしれないじゃない?ねえ。し、あとね、まあ、だからぶっちゃけみんなそこまで地球温暖化なんかさ、そんな深刻に考えてないでしょっていうね。この世の中の風潮、そこまで深刻に考えてないでしょっていう風潮じゃない?で、多分このまま行くと、多分間違いなく、まあね、海面は上昇するでしょうね。いや、僕の地元の方なんかはね、冬になると流氷なんかもね、来るんですけど、やっぱりね、年々減ってってるっていう実感は正直僕でもあるね。僕でもある。小さかった頃はね、結構ドサーって来てたのが、なんかね、近年めちゃめちゃ少ないよね。なんか、あれ?と思って。ああ、やっぱ温暖化って本当かな?とかって思いながらね。そうそう、あと、海岸沿いがね、削られてるの。そう。すごく削られてる。あ、だから、海面が上がってるのかどうかなっていうのもあるんだけど、どうなんだろうね、あれは。そう、ずっとね、いたらわかるのよ、やっぱりね。あ、なんか削られてるぞって。なんかだんだん海が迫ってきてるな。で、迫ってきてるんじゃないの。 削られてるのね、もう。そう、だから今、歩行工事なんかつって、ね、去年なんかずっとしてましたけども。ね。まあだから、まあ、そう考えると、まあいつか日本は綺麗じゃない、ちっちゃいから。知らないですけど、ね。生きてる間は大丈夫であることを祈りますよ。いやでも話したいことはそういうことじゃないんだよ、別に。別に話したいことは、今日話したいことは別にそういうことじゃなくて。その、まあ、まあ、言ったらね、極論。もういつ死んでもおかしくないよねっていう話。その、まあ僕自身もそうですけど、皆さんもね、いや、いつ死ぬかなんかわかんないじゃない。ぶっちゃけ。もうね、ニュースとかでもね、なんか交通事故で、ね、なんか引かれたみたいな話とかもよく聞くでしょ？ね？それこそ震災の時だってね。そうでしょう。まさかあの時ね、もう、あんなことが起こるなんて思わなかったからね。ぶっちゃけ、あの日は僕ね、まあまあまあ、散々もう話してますけども、札幌に、ね、そうそう、ちょうど札幌に、そう、この家の下見に来てたっていうね、話で。で、まあその、出発の途中でしたね。うん。行きの途中で、っていうね、話で。だから、なんだろうな。そう。まさかね、出発する前、そんなことが起こるなんて誰も予想もしないだろうし。まあ何日か前にね、大きい地震あったから、ああ、なんかちょっとあれだなと思ってたけど、まあね、まさかって感じだったでしょ。だからもう、正直僕自身も驚いたし、っていうのがあって。だから、まあいつね、あんな、あれぐらいね、震災起こってももうおかしくないよな、とかって、うん。札幌で起きたらどうしようとかって思って、ね。真面目な話。真面目な話、札幌で起こったらどうなんだろうとかって思いながらね。そう考えてて。で、そう、本当あれ起こったのが一人暮らしする。もう1ヶ月切ってましたからね。まあ、1ヶ月前切ってましたからね。もう、だからもう一人でどうしよう。いざってなった時にもう誰も頼る人いないよね。まあ、僕自身で自分で自分の身を守んなきゃいけないよね。うわーとかって思いながらね。まあ一応ね、札幌にも、まあ隣の国で、親戚というか、いとこのね、家族がいるんですけれども、だからまあいざとなればね、頼れる人はまあいるっちゃいるし、まあ実はね、そのいとこのうちに実は若さんちのね、マスターキーを預けてあるっていうね、話なんですけども。ちょっとセキュリティ的にこれは話していいのか。まあ別にいいか。ね、はい。まあだからいざとなればそうやって頼れる人は、まあいるっちゃいるけど、まあそんなでもすぐ、じゃないでしょう、ね、言っても。で、やっぱり自分自身で守らなきゃいけないなっていうのを震災の時にずっと思ってて、で、いやー死んだら、俺死んだらどうなるんだろうとかっていうのをずっと考えてるの。そこでふって思ったのね。待ってと、俺死んだら、まあとりあえず、まあとりあえず家、この家の中ね、今ナウでこの家の中を見られるのは、まあまあまあまあまあまあ、いろんな意味でまずいですけど、いろんな意味でまずいですけど、まあまあまあ、これはまあ良しとしましょう。この家を別に見られるのはね、若さんの遺体がそこら辺に転がってるかもしれないと。ね。いや、まあそれはまあまあまあいいとしましょう。うん。ね。まずいけど。で、一番死んだ後にまずいのは、パソコンの中身ですよね。っていうのは、死んだ、てか俺がどんな死に方をしても、パソコンの中身はやばいと思うの。そう。これが今日のね、本題なの。俺が死んだ後、パソコンの中身のデータどうしてくれんのよっていうね、のが、今日のテーマですよね。今日の、この一人討論のテーマですよ。死んだ後、ね、まあ、パソコンがあるじゃないですか、今ね。こうやって、まあ、今2台ありますけど、まあ、iPhone もそうですね。iPhone もじゃあ含めましょう、一層。でも iPhone はね、パスコードの解除キーがね、多分ね、当てずっぽうでやったら当たんじゃないかっていう話だし。ね、あれ、だってパソコンに刺した、このパソコンに刺したらいいのか。あ、でも中のデータは消えるか。違うパソコンに刺したらね。まあだからあれかなっていう気はする。多分、なんか読み込みはできそうな気もするけどね。うん、まあいいや。まあ iPhone はちょっと覗いておいて、パソコンにしましょう。ね。で、死んだ後、パソコン。ああ、これもちろんパスワードかかってます。かなり長いパスワードかかってます。10文字ぐらいかな。ね、両方ともそうですし、しかも2台パソコンありますけど、2台ともパスワード違うので、そうそうそう。10文字ぐらいのパスワードかかってるんですよ、このパソコンには。だから、まあ、簡単にはそう開けられないよね。っていうか、多分、ね、今は俺しか開けられない。まあ、パスワードの解析とかされたら、まあ、それで開くんだろうけど、その、でもない限りは開かないよね、っていうのがあって。で、 まあ、当然、このパソコンの中身、見られちゃまずいデータとかはありますよ、正直。ぶっちゃけ。いや、死んだ後でもこれはちょっと見られるのはまずいなっていうデータは正直あるし、どうなんでしょうね。この死んだ後のこのパソコンの中身は。誰か開けてくれるんですかね。まあね。親より先に死んだら親は開けそうですけどね。そう。ただ、親はもうとっくにいないよねっていう時に、その、果たしてこのパソコンは開ける人がいるのかっていう話で。いやー、いないだろうね、多分誰もね。わかんないけど。いや、でもいるかもしんないね。で、その、まあ、いろいろあるじゃないか。この中に入って、そうそう。いろいろ入ってるデータもあるんだけど、あとカラーディーズどうするっていう話でね。まあ、ぶっちゃけね、いつまでこのカラーディーズが続くかなんか、もう我が子も知ったことじゃないけど、ね。あと一生続くかもしれないですよ、この番組ね。いや、いいですけど、別に一生続いてもね。少なからず大学生在学中はね、少なからず保証しますよ、この番組が続くことがね。保証しますけども。まあ、社会人だってもやってんじゃないですか、プラッとね。それこそ今ほどの更新頻度じゃないかもしれないけど、やってんじゃないですか、わかんないけどね。で、もう僕もツイッターもやってます、ミクシーもやってますしね。最近フェイスブックにも手を出しつつある。出しつつ引きつつみたいな感じですよね、フェイスブックはね。まあちょっとね、やってる人もいないんだよね。そう。ガチで検索とかしてんだけどね、誰もいないっていうね、もう終わってるっていうね。やれよってなって思うんですけどね。で、まあ、リスナーさん、いや、仮にワカが明日死んだとしたら、リスナーさんは、僕が死んだことってわかんないじゃない?1 ヶ月経っても更新されないな。1年経っても更新されないな。あれ、ワカの身になんか起こったんじゃない?って思うかもしれない。いや、時間が経つにつれてそう思うかもしれないけど、まあわかんない。すぐにはわからないしね。死んだ後誰か、ワカさん死にましたって誰か詰めてくれませんかね。いや、多分ね、新聞とかでね、なんか葬式のなんか情報あるじゃないですか。あそこに多分ワカさん本名って載るんじゃないですか、死んだらね。ああ誰かリスナーさんがあれ見て、ああ、若死んだんだなと思ってさ、若さん死にましたって皆さん情報出してくればいいけど、多分そこまでしてくれるリスナーさんは多分いないだろうから。で、そう、一つ考えたのよ。そう。パソコンにね、そのログインする画面があるじゃない？もう根本的に解決する方法、もう、あるじゃない？ログイン画面が。で、まあ、Windows の場合だったらね、出てくる。まあ、Mac は知らないけど、多分、Mac もそれっぽいやつ出てくるんじゃないですか、わかんないですけどね。で、なんか右下の方にさ、なんか、パスワード強制解除みたいなボタンを作ればいいんじゃないですか。OS でそれを組み込めばいいんですよ。で、それをしたら、ユーザーのパスワードは解除されるけど、あらかじめ設定してあるファイルは、消すよ、みたいな。削除するよ、みたいな。そう。そのボタンを押した瞬間、まあ、押して、まあ、パスワード解除しますか、イエスみたいなのを押したら、なんか、その、まあ、なんか、ごにょごにょ画面出せばいいんじゃないか、なんか処理中みたいな画面出しておいて、で、指定したフォルダ、もうあらかじめ僕が指定しておいたフォルダのデータは完全に消去しちゃうよ、しちゃうけど、その、他に見てもいいよっていうデータに関しては、まあ、そのままっていう状態にしておいて。そう。見ちゃまずいなっていう技はもう、見ちゃまずいなって思うプログラムとかは、その押した時点でアンインストールですよ、強制的にね。っていうね、OS を作っていただけませんか、誰か。あ、若が作れって。作りますか、そういう OS。ね、もう言っちゃったんで、僕今。ね、特許取れないじゃないですか。ね。てか、なんか、こういうのなんか前、どっかのニュースや、のつらしてね、なんか死んだ時になんか、みたいな話で。なんか死んだ時になんかね、なんかソフトを立ち上げれば、なんか、ね、なんか、指定したファイルを消してくれるみたいなやつありましたよね、まあなんかね、どっか海外のサイトだったかなと思うんですけどもね。忘れましたけども。なんかそんなのありましたね。なんかね、そんなのあればいいんじゃないかなって、ね、ふと思ってます。うん。誰か、作ってくれませんかね ?Windows 標準で入れてくれませんかね ?Mac でもいいですけど。なんか標準でそれ入れてくれない。死んだ後のね。そう。それ押した瞬間に、なんだ、Twitter とか Mixi とか Facebook にさ、若さん死にましたみたいなことをさ、つぶやいてほしいね。アカウントは残しておいてほしいんだけど、なんか生きてる証としてね、ちょっと残しておいてほしいけど、若さん死にましたっていうのをね、ちょっとなんか、つぶやいてほしいよね。なんか押したら。まあね、っていうことで、ね、死んだ後ね、 の話ですよ。パソコンの中身。死んだ後どうなるかっていう話だね、今日。ただ、外付けに保存してるやつは無理だな。他のパソコンに出したら分かっちゃうもんね。結構外付けに入れてんだよな。結構まずいデータとか、大人の事情的に、公開できないデータとか、ね。あるんだよな。まあちょっとね、そんなことで、ちょっと死んだ後ね、このデータたちをどうしようと思って、ね、生きてる今のうちに考えておきたいなって。わかんない、明日死ぬかもしれないよ、ほんと。いや、だから、ねえ。まあ、いずれ来るであろうね。その日に向けてね、なんかしておきたいよね、一つね。なんかそういう、なんか、アプリ作ったら売れるんじゃないですか。売れるんじゃないですか、なんかね。ちょっとね、死んだ後のことを考えますよね。もう、もうね、別に死ぬ気ないですけど、全然死ぬ気ないですけどね。まあじゃあ、ね、全然もう寿命を超えてまで生きる気、まあでもね、寿命を超えたらもう体力そんなにものないからね、そんなにね、長く生きてもね、みたいなね。だからさ、ね、なんか痛い思いしながら病院のベッドの上で、なんか長年生きながら、死ぬってどうなのよっていうね、とか。ね、もうどうせさ、俺らが年金を納めとってさ、どうせ年金なんかもらいやしないんだからさ、ね、なんか、そんな長生きしてもねっていう気はする。ただ、悔いのない人生にしたいよね。なんかね、なんか交通事故で死ぬとか嫌ですよね。いや、だから気をつけてますよ、僕もその辺はね。死ぬならね、できれば家のベッドの上で、眠って朝起きないみたいね。そう。だから、ね、眠りながら死ぬっていうね。のが一番痛くないでしょ？理想ですよね。一番理想な死に方ですよね。ただ、次は、まあ、仕方ないから病院のベッドの上でもいいですよ。ただ、あんまりね、なんかその、痛い苦痛が伴いながらの死に方は嫌ですよね。なんかもう眠るように死にたいですよね。できれば。なんかもう、若さん心停止ですみたいな。先生みたいな。先生心肺停止してますみたいな。なんか、1、2、3、はぁ、もうダメですみたいなね。その死に方ってどうですか？理想的なの、あと死に方は。いや、あれで死ぬくらいだったら、なんか眠るように死んだ方がいいよねっていうね。なんかね、嫌ですよね。なんか、苦痛が伴う死に方は嫌ですね。なんか、まあ、どんな死に方をするかはね、もう僕自身は正直もう多分知ったことじゃないことだとは思いますが、まあ、いずれにしても、痛い死に方は嫌やな、っていう。そう。っていうので、ね。そう。あと、突然来る死とか嫌ですよ。突然死。なんか、ね、それこそ震災のあれじゃないですけども、なんか飲み込まれて、みたいな。嫌ですよね。正直あまり美しくないですよね。交通事故とかね。ほんと怖い。ほんと怖い。まあ、そんなとこですか？まあね、別にそんなさ、そんな今日何ですか？このなんかちょっと、なんか死ぬとかそういう話ばっかりしてって。ちょっとなんかテンション下がりますよ、今日。ちょっと番組。いいんですか？ちなみに今日この後生放送ですけどね。しかも、ね、火曜日数学のテストですよ。どうでもいいですけど。どうでもいいですけど、火曜日数学のテストですよ。もうどうしよう。まあね。その辺また生放送で話しましょう。ね。ちょっと生放送に向けて、ちょっとね、喋りをね、ちょっと、口の動きをね、ちょっと滑らかにしておかないとね。ということで、ちょっとポッツ先生今日収録してみましたけども。まあということでね、ちょっと最近っていうかですね、今年になってね。から、ちょっとわかんない。今日は考えてることということでね。死んだ後、俺のパソコンのデータの中身どうしようっていうのをね、ずっと考えてたんですよ。寝る前に。ああ、俺このまま死んだらどうなんだろうな、みたいなこと考えながら寝るわけよ。まあね。ね。わかんないね。ほんとね。いつ死ぬかわかんないからね。ほんとに。だから見られちゃまずいようなデータは、一応パスワードをかけてますよ。フォルダにして。その見られちゃまずいファイル一覧、グズ、まとめてね、全部まとめて、その一個のフォルダに入れて、もうパスワードをかけてますよね。 ちなみにダミーフォルダですよ、ダミーフォルダ。もう明らかにこれなんか、ね、普通のフォルダじゃねって思うけど、みたいな。クリックしたらパスワードを入力してくださいって出てきて、あれみたいな。開かないみたいな。そう、ダミーフォルダ化してますけどね。もう完全にダミーですよ、これ。僕しか開かないですよ、これって、うん。っていうぐらいのことはしてるんですけど、ただね、開けられそうで怖いですよね。なんかパスワード解説されたらもう終わりですよね。まあ、死んだ後だからもういいんじゃねってなってね。まあ確かにねっていうね。死んだ後だからもういいんじゃねえかっていう話はあるけどね。死んだら若い記録 .com は消えますよね。確実に。1年以内に消えますよね。お金振り込まないとね、いけないんでね、あれは。まあ誰も払ってくれなかったらですね、あのサイトは消滅すると。若が生きてる間はあるよっていう話だね。最近ちょっと、ね、死ぬことを考えてますけども、嘘ですよ皆さん。ね、そんなわけないじゃないですかね。いやーちょっとね、死んだ後のことを最近ずっと考えてます、うん、まあっていう年でもないけどね。まだ18ですけどね。いやまだ18ですけどねとかって言いながら、本当だから人間はいつ死ぬかわからないっていう話をさっきからずっとしてるじゃないですかっていう話で、うん、まあそのことで、もしも若がこの世からいなくなったらはね、最近考えてるというお話でした。今日ちょっと暗い話でしたね。うん。まあ、ね。まあ次回ね、ちょっと新コーナーをまたやろうかなと思いますので。はい。じゃあ今日はこの辺ちょっと終わりましょうね。はい。エンディングです。ということですね、エンディングでございますけれどもですね。いやーね、いやだってネタフォルダに入ってたんだもん、これ今日のネタ。もしも若がこの世からいなくなったらっていうタイトルでね、保存してあったんですよ、トークテーマのところに。いやーね、まあやりましたけども、だんだん減ってきましたね、このネタ帳もね、少しずつ減ってきましたね。いやー、まあただね、まあいずれ絶対来ますからね、しかしながらね。いずれ絶対来るからね。その時に向けて、なんかね。まあ別にね、大した残すものもないですけどね、今のもね、今のところは。ね。唯一心配なのは、このパソコンの中にあるマル秘フォルダが見られるのがまずいよね、っていうね。まあね。いいんですよ、別にもう。ね、死んだ後だからどうせね、若が責められるわけでもないし、ね。ね。いいんですよ、別に。いいんですけど、なんか嫌じゃないっていうね、そういう話でした。いやということで、次回は、またまた新コーナーをやるのかな、やらないのかな、わかんない。どっちかな、やるんですか、これ。これコーナー化しちゃうの。いやー、まあいいですけど別にね。ちょっとまた次回新コーナーをやるかもしれないというね。何もこともなかったかのようにフリートークしてたら、ああ、なかったことになったんだなっていうふうに思ってください。この辺ちょっとまだスタッフと協議しないんでね、あれなんですけど、微妙なんですけども。次回もしかしたら新コーナーやるかもしれないと。いうことで。はい。で、まあ、まあ今日なんですけども、お知らせでございます。毎週土曜日夜10時から、ユーストリームで毎週土曜日夜10時から、こちら感謝祭2012企画室、ユーストリーム企画会議室というですね、生放送、ユーストリームで毎週土曜日に行っております。ぜひお時間あれば、ぜひお付き合いください。多分、今日もやります。ていうか今日もやります。はい。いやー、ね。テスト前ですけど、テスト勉強全然してませんけど、数学ですけど、やばいですけど、眠いですけど、ね。レポート終わってませんけど、まあ、なんとかします。はい。 ということで、ちょっといろいろ追われてますが、今日はこの辺で終わりたいと思います。カラデツバカでした。それではまた皆様、次回まで。はい。お元気で。さよなら。